注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
急に寒くなりましたね。
なんかね、本当にすいません、なんか
もう冬になっちゃった、
うん、いや小泉さん家が今後もうホームでいいかなと思ったんだけど、
こんな寒い
と、ね、あんまりいや寒いのはいいんだけど、その雨風半端ないじゃないですか。なんかバイクで行くにはちょっときついぞみたいな。い
や、バイク冬寒いですよ、嫌ですよ
ね。降ってなきゃいいんですけどね。
あ、そうですか、う
ん、全然寒いのは全く OK なんだけどね。
あ、そう、
土砂降りと風がちょっとえぐすぎちゃってね。
もう昔はバイク乗ってたけど、うんうん、もうめんどくさいから車しか乗らなくなっちゃいましたよ。
です、大丈夫ですか、こんな時間に来てもらっちゃって。
今日はね、家族がね、うん、旅行に、静岡に旅行行ってて、まあ僕も明日合流するんですけど、
うん、どこに、静岡、
静岡に。
いいっすね。
そう、うん、だから、今日はね、珍しく夜一人なんですよ。
う
ん
う
ん、
静岡はどうやって合流するんですか。
車で行って。
え、車で一人で静岡行くの。
そうそうそう。
うわお。
それで、
あの、結構
乗せて帰ってくるって。
あ、そうなんだ。
そう。
結構な。
そうですね。
あれですね。
うん、500キロぐらいあるかな、昔、ね、500キロぐらいかな。
バンドやってた頃にライブし行ったことありますけどね、うん、もう休み休み
東京まで300-230キロじゃないですか。でそこから、うん、まあ、東京にちょっと用事もあって。
あ、そうなんですね。
そう、あの、うん、出産祝いとか置いてこようと。
東京自体に久しぶりじゃん。
そう、もう1年、去年の 2月以来だから。
コロナ以降でしょ、だから
1年半以上ですよね、
うん、あ、そうなんですね。
いただきます、
はいはい。それはそれはいいですね。
そうですよ、うん、まあでもどうし、うん、夜をどう楽しく過ごそうかなって思ってこれになりました、う
ん
う
ん、あ、すいませんね。でも何時に出るの明
日。まあ6時です。
朝早いじゃん。
そうなんですよ、
うん、
今ね、明けて12時過ぎですからね。
そうなんだ。
だから、まあ、
俺がこれに合わせて休み取ってたら小泉さんと片道東京へ行けたわけね、じゃ
あ。ああ、そうだね。
ちょっと久しぶりに行きたいなって思いますけどね。まあ、お気をつけてって感じですね。
ありがとうございます。
静岡とかめっちゃ暖かいですよね。
うん、
冬とかでもね。
すっごい暖かいって。
暖かいんで。俺が行った時もね、確か11月だったんですけど。
トレーナー着てたら暑いって言ってました
よ。そう、俺だって T シャツでうろうろしてる写真ありますよ、なんか。
いいなぁ。
なんか、いいっすよね、あの辺のなんか。
今の季節、うん、本当、うん、なんか関東甲信越で天気予報あるじゃないですか。晴れ晴れ晴れ晴れ。新潟だけ雨。
そうそう。なんかだからね、都市の理由ってわかりますよね。東京がなぜ都心になり得たかって。環境っていうか、その天候とかね、ああいう条件っていうのがすごいそもそも良かったっていうか、
こんな辛い時期、
こんなの体験してみろっていうね。本当に冬の東京って本当過ごしやすいですもんね。
うん、うん、カラッとしてね、青空で ね、 ね、ロサンゼルスみたいですよね。まあ行ったことなくはない。
そうそうそうそう、行ったことないけど。
よくわかんないけ
ど、夕方からもね、なんか商売の時間が長いしっていうね。もう新潟なんてほら、もう雨風の上に4時半から暗いから、もう商売終わりじゃないですか、う
ん、
その後も、
まあ、なんかここ数日、うんうん、お昼からもう夜みたいでした
よ。そうですね。ちょっと異常なことだよね。うん。だからね、小泉さんちいつ行こうかなと思ったけど、どうも天気が全然収まんねえな、これ、とか思って ね、
ね、
うん、
ちょうどよかった。
いいだったね。そうなんですよ。
はい、そういうわけで、
はいはい、
古畑任三郎の第2回、
はいはい、
シーズン1の、
はい、
4話から6話ですね。はいは
い、そうですね。どうですか、微妙ですか。
あ、でもまあ、うん、
そこそこ
普通に面白い。うん、
なんか
でも、鶴瓶会はすごい期待してみたんですよ。うん、
はいはいはい、
佐藤さんが煽るから、はい、あ、んみたいな。
あのね、
まあまあでした。
いや、本当、僕もね、来ないってなんですけど、20年ぶりぐらいとかに見たんですけどね。20年ぶりだよな、だって実際、
うん。
なんかやっぱね、楽しいっちゃ楽しいっていうか、その、なんかね、肉肉しいこの犯人を、古畑が一切息も乱さずに、
うん、
ね、余裕しゃくしゃくで崩していくのが面白いのは、はい、今も面白かったんですけど、まあ、とはいってもその手口とかトリックとかが、なんかもう穴だらけっていうか、
雑ですよね。
それはない、でも当時あんまそんなことは注意して見てなかったんですけど、うん、
完全犯罪を目指してるつもりなのかよ、これみたいな。
だからね、ぶっちゃけ古畑じゃなくても余裕で、ね、これは時間の問題だわって、こいつがすぐ捕まるわっていう。
うん。
うん。なんか今日見てた3本ともみんなそんな感じがしたな。
そんな感じですよね。
うん。 そうなんですよね。でも何が新鮮だったんだろうな。やっぱし、でも言うてもやっぱ脚本とか、
はい、
あのまあね、あの田村正和のあの新機軸だったりとかがやっぱりでも魅力的ではあったんですよ、実際問題。
それまでね、田村正和はモテキャラだったはずじゃないですか、う
んはい、
古畑だとそういうモテ要素ないですよね。
モテ要素ゼロですね。
全然女っ気がないし、なんか犯人からそういう、うん、
あちょっとモテたりもしまちょっとまあ好感を描かれてはいるんじゃない。それは明菜ちゃんの時もそうだし、
あ
今回のこの日上奈々さんも割と好感を持ってたかなっていうのは、う
ん、でもなんか私と付き合ってよ
みたいな、うん、あそういう要素ないですね。全くないですね。うん、
なんで私のことを好きにならないのみたいな、そういうのもないじゃないですか、うん、
ないですないです。そもそもなんかもう詳細が不明すぎますからね、この古畑任三郎も、ねうん、一人もんなのか何なのかとかもさ全然わかんないっていうかね、
まあ、都心で暮らしてるっていうの
は、ね、都心でブバイ河原に住んでるっていう、ね、
あブバイ河原そんな都心じゃないな。
ブバイ河原っていうのは後々ちょっと出てきます。
府中ですよね。
府 中,
府中はね僕ちょっとね大学の時、うん、保育園にゼミのなんか、うん、卒論のなんかでちょっと研究で通ってましたよ。
へえ。ブバイ河原ですよ。
うん
と一応そういう設定ですね。
うん、
だから近い現場がやや近いと、
うん、
ちょっと高級な自転車でね、
うん
現場に駆けつけるみたいな。
もっとなんか、
ってくってね、
なんか西麻布とかその辺だと思ってましたよ。
ブバイ河原って、うん。その辺2部で大体なんかね、明らかにされてくるっていう感じですね。そうなんですよ。いや今回も鶴瓶久しぶりに見てね面白かったけど、雑だったな。そもそも突っ込みたいのはね、あれってさその殺害現場が、
はい
ね、あまあ、つまりその秘書なのかな、あの秘書っていうかその担当の編集者とかなんですかね、新しいね愛人っていうか
な。鶴瓶がミステリー作家なんですよ、
ね、バンズイン大っていう名前でね、うん、バンズインっていうのはバンダインとかっていうミステリー作家がいて、
うん
まあ、文字りみたいな、ね、感じですけど、ね、バンズインのこう奥さんが殺されるわけで、
だから、うん、古畑対ミステリー作家っていう、
そうですね、そうなんですよね。
現実の犯罪捜査する人と、
はいはいはい、
空想で、
はい、
その完全犯罪みたいなのを描く人が、
うん
まあドラマの中で戦うっていう。
まるで勝負にならなかったけどね、なんかでもね。
そうですね、
うん、でこうまあねその担当秘書って言われてたかな、あの、うん、女の人がまあいるからっていう、
愛人なんですよ。
それが愛人になったことで奥さんと揉めてて殺したみたいな、
うん、奥さんを殺しちゃった。
まあちょっとまあ前回からも思うんですけど、そこで殺しに行くかっていうところのまあそもそもが、
うん、
小入れで殺すかなっていうのと、
そんでね、うん、愛人とエレベーターでキスをしているところを古畑に見られるっていう、
まあ、あれもね、まあ、あれもまあ心理的にじわじわ詰めていく古畑らしいところなんですけど、
そうだけど、うん、雑だよっていうね。そんなね、うん、犯行直後に、まあ、彼女の方から来たのか、あそうではないです
よ、いやいやいや
鶴瓶から言ってましたよね、
一緒に下降りようつって言って、
うんうん、がっついてましたよね、
がっついちゃってるんだけど、まあまあ、まあそんなことはまあ言ったらしょうがないことだけど、そもそも人間としてその、ね、殺人がどうこうじゃなくて、うん、心理的にその愛人ができて揉めたことで奥さんを殺害って結論には至らないよなっていう、
そうです
よね、普通に考えて、ね、まあ、だから慰謝料を積んで別れるとか、
うん、
もう割り切ってね、彼女愛人と一緒にまあ仲良くやるかとか、うん、その辺はあるにしても殺しにはいかないよなっていう
選択、ね、よっぽど憎しみがあったのかな、
ね、なんかそうなっちゃうとこう、まあまあ、そんなこと描いてたら本当1時間じゃ収まらないだろうけど、
うん
まあ、そもそもそういうところは無理あるし、ましてこの自宅で首絞めてたじゃないですか冒頭で、
うん、
そう、まあ、でもどうかねそういうのもねっていう、
で穴に埋めてましたよね、
穴に埋めてたのもあれ、その黒板五郎が何ヶ月もかけて井戸の穴掘ったぐらいの巨大な穴を、ね、そんなにあの人一人ですごい量の掘ったじゃないですか、ね、そう
穴掘るって大変ですよね、
めっちゃ大変よ、それこそ北の国からならね、でっけえ木の根っこあったらどうするって、石があったらどうするんだって話でさ、あんなにすっぽりと収まるほどの穴を一人でそんなに掘れるかっていう、うん、どっかしらで近所の目とかね、うん、穴がなんかどっかしらがついちゃうっていうのと、
うん、
あとやっぱり当時もなんかね、どういう仕組みなのかなってよくわかんないまま見てたのは、本当にこれこそ綱渡りな殺人っていうか、
うん、
え、ていうか、じゃあご自宅のファックス見させてもらっていいですかって、警察ってならないかな、それって。
あの、自動ファックスがミステリーの肝なんだけど、うん、そう、そのか奥さんを誘拐してる体で、身代金を要求したり、うん、はいはい、あれもいい加減でしたよね、あの、
めっちゃいい加減でしたね。
携帯電話の存在が。
そうそう、何のために携帯を用意させるのか。だから、つまり、ファックスを受け取る先と、うん、その、まあ、旦那であるお前が、つまり連絡を取り合えっていう意味の携帯ってことでしょ。だそれしか役割がないですもんね。
じゃなくて、でも、警察から連絡が行くっていう携帯電話に、
そのために用いられてるじゃないですか。そう、だからその場にいるのが、警察しか普通ありえないじゃないですか、うん、そのね。なのに、警察ってことで怒るとか、うん、設定もそもそもおかしいし。
そう、だから犯人が、携帯電話で連絡を取るために、携帯を持てっていう要求をファックスで送ったんだけど、うん、携帯用意したら、うん、その携帯に犯人から連絡が一切来ない。
来ないし、なんかダイレクトな情報を、3分遅れだっていう、あれを、うん、その3分遅れたファミレスの現場じゃなくて、そもそもホテルの一室に送ってる時点でも、あれ何がさせたいんだろうみたいな、うん、つまりホテルのファックスを受け取り先に、その身代金引き渡しは鶴瓶役として、うん、別の人が誰かいなきゃおかしい前提なんですよ、うん、だからその時点でもう何考えてるのかってなるし、うん、となったらちょっと先生のご自宅も見せてもらっていいですかって普通言うよなっていう、
ねえ、
うん、そう、あと、まあ、俺なら最後なんか、ほら、あなた助けてって古畑のおほざけがあったじゃないですか。うんうん、なんで、ぎょっとするみたいな。
うん、
俺だったら、あそこで、ね、もう一度チャンスをやるっつって、うん、お前の家の書斎へ行け、刑事と一緒に行けってファックス送りますね。そしたら断れないですもんね。
そうですね。
うん。そしたら、だって原稿全部そこにあるんでしょ？
しかもね、うん、当時のファックスなんてあんなね、うん、絶対途中で紙詰まり起こす
でしょ。あのね、絶対信用できないですよね、そんなね。ねえ。うん、重ねて。まあ、数枚なら OK かもしれんけど、でも可能性としては大いにありますよね、あれね、紙が。
次の紙が一緒に来て、
あるある。
ヘンテコになる。
めっちゃある、それ。引っかかる可能性。だから、あんなの、全部送信し終わるまで見てないと全然安心できないですもんね。うん。本当にもうそれで俺も出版社に発注ミスどんだけあったことか。ねえ、肝心な本が来てない時になんかがね、重なっていっちゃってたなんてことは本当によくあったんですよ。90年代なんてまさにそうでしたからね。そう、だから、いろいろね、その辺がこう、今見ると、どうもなーって、俺、そもそも成功しないわ、これっていうのが。
まあね、でもね、鶴瓶がね、若くてね、なんかやっぱ生きがいいですよね。
いやーね、ちょっと調べたらね、38歳とかじゃないかな。でもまあ、おっさんみたいだけど。
おっさんみたいだけど、やっぱ肌がパ
シッとしてるし。
そうそうそうそうそうそう。
でもなんかもう当時いい大人だと思って見てたけどな、鶴瓶のこと
な。ねえ、鶴瓶初めからおじさんみたいだったんで、ね、出てきた時から。
うん、あれ38かいと思ってね。まあなんかその、めちゃめちゃその、なんつうかな、こう、被害者なんだけど、はい、警察とかその古畑に対して横柄な、なんか肉肉しい態度だから、ね、あれもまあまあ演出なんだろうけど、もうなんか何の心も痛まないっていうか、こう、どんどん詰めていける古畑みたいな感じになっていくのがね。まあ、そうですね。あとまあ最初から見てて思うんですけど、俺なんで古畑好きかの要素で、やっぱ食べ物に変に癒しい古畑っていうのが結構好きで、割とこういう、今後もいっぱい出てくるんですけど、今回で言うと、その、ね、パフェ、でっかいパフェ食ってさ、こんな時に何パフェ食ってたって、その、
全然食べきれて
る。食べきれてる。まあ、全然減らないって言いながら、なんか食べてるってとこあって、で、今泉くんいろいろって言って、こうね、ちょっとさっきのパフェ甘すぎたから、ちょっと明太子スパゲティで、明太子多めにって頼んだよね、って言って、まあ、その時もその事件のこう、なんか謎解きみたいなしてる会話の最中で、ね、今泉くんちょっと明太子スパゲティって言って、そしたらこう、今回、誘拐犯の捜査担当が、その、峯岸徹で、ね、峯岸徹が、まあ、そこにいるわけじゃん。
はい。
で、こう、まあ、事件の話をね、謎解き話してるときに、その、明太子スパゲティとか言うから、どういうことだっつったら、いや、さっきのパフェ甘くてね、ちょっとしょっぱいものとかで、そんなこと聞いとらんっていう。
峯岸徹の顔が、やけにかっこよかったんですよね。
そうか。なんかね、あの方ね、ちょっと岡田ゆき子事件の後、そうそうそう、ちょっとかわいそうなことになってね、なんかちょい役でしか出なくなっちゃいましたもんね。
あ、そうか。その後ね。まあ、大林作品にはよく出てたんだけど。
だからあれは岡田ゆき子の以前の話じゃないですか。そうか。なんかね、その後、割とね、あの人見ると岡田ゆき子思い出しちゃってみたいな時代がありましたからね。
うん。未だに思い出します、
ね。思い出しますもんね。そう。 まあ、峯岸さんがたまに出てくるんだよね、今後もね。
あ、
うん、そうそう。まあ、あいつらも使いなす、使いすぎつかなんつうか、
ね
ね、あまり、あまりにもあまりだけど。
うん、しかもね、うん、黒いコートの男が立っていた、あれは刑事だっていうのも雑です
しね。雑でしたね。そうですね。だからそれをこう、古畑がね、
うん、
要するにその、最後の現場でしょ、あれはだからね。
そうそうそう、
最終決戦みたいな時に、うん、歩道橋になんか配置してないっつってね、うん、これをじゃあって。だけどさ、その歩道橋に人を配置させないのも、
うん、
じゃあ先に見越してたのかって話になるじゃないですか、
ね、
歩道橋にいた男は刑事だろう、じゃあ交渉決裂、二度と戻ら、人質は二度と戻らないって、
うん、
もうすでに前日から仕込んであるわけで、
もともと歩道橋の人が灰色のコートを配置してたら、あそこでどうするつもりだったんでしょう、
ね、だから本当そうですよね。だから多分そうしたら黒いコートを強引に着さそうとしたんですかね、うん、いや君じゃ頼りにならんから君が行けとか、なんかそうやって言うしかないですもん ね、
ね、
うん、まあ大抵は黒いコート着てるっていう、まああれもありますけど、
うん、
そうだから歩道橋に人が配置されてないと知ったらとっさにああやってやっちゃったのかどうなのかね、
うん、
あの辺も分かんないのと、うん、まあ、それを古畑が予測したわけで、
うん、
君ちょっと何家帰ってないのって言って、
うん、
ね、だけどいや古畑別に今泉は新郎じゃあるまいし、
うん、
あんな上下白のスーツ着て参列するのかいってあの結婚式行くのかいっていうさ、
うん、
まあ、実際着てたわけだけど、まあ、この辺もすごいこうコントな感じっていうかね、
まあ、面白いですけどね、見かけが、うん、
めっちゃ面白かったけどね、よく似合ってるよとか言いながらね。そう、まあまあ、だからそのちょっと話の途中でやらしちゃったけど、パフェ食って、明太子スパゲティ食べて、
うん、
あんまりにも辛すぎて今度バームクーヘン食べて引き出物ね、
うん
うん、そんで今度またしょっぱいの食べたいみたいな感じで、フラッツ悪循環ですよみたいな、まあ、ああいう感じとかがまあ俺は割と好きだったのかなっていうのがありますけどね。それでまあその今泉をね、あの真っ白白の格好で立たせたことがまあ一番最後の詰め手みたいな感じですけど、
うんうん、
まあそもそも何あのね、バンズインのその穴を暴くっていうか、まあその解決編でもって、
はい、
ね、どういう風に言ったかっつったらさ、
うん、
そのね、最初に指定したファミレスに要は3分遅れで入るわけで、
うん、
で3分遅れって時間にルーズなんて信用しねえから、
うん、
ね、次やったらもうアウトだみたいなファックスを送るわけじゃん、
うんうん、
でまあ それが来ることは見越して鶴瓶はわざと3分間時間潰して表で電話してみたいな感じがありましたよね、でまあだからそれをこうつぶさに目撃してたであろう犯人が1分後にそのファックスを送ってくるっつって、
うんうん、
そのなんていうんですか、そのだからそれを目撃した後に、
うんうん、
ね、3分遅れたやつは信用しねえ、今度やったら人質はないって入力してファックス機に接続して送信して届ホテルのあそこに届いたのが1分後だって、
うん、
1分でこんだけのことができるわけがないみたいなことを指摘するみたいな感じなんだけど、うん、まあね、なんかじゃあそんで次の今度お迎えのレストランに行くときに、
うん、
なんか今度は7分遅れたのに何も起こってなくて、
うん、
あれとかもう、
うん、
なんかこっちもへえと思って見てるっていうか、そのなんかだから何なんだろうみたいな、
そこよりもっといっぱいいろいろ問題あるよね、
うん、あるし、そうだからそれどう考えたってどっかで見てるから3分遅れたことも分かってるんだとしたら、
うん、
いや目の前で道路工事がしてて迂回して歩道橋から行って7分遅れてレストランに入ったことだって別におかしくないだろうっていうのもあるんですけど、
でもそもそも指定がおかしい、
指定がおかしいでしょ。そもそもじゃあ工事してることが目に入ってたら5分で向かいのレストラン入れないことも犯人は分かってるはずだから、そもそもファックスの文面全部が矛盾だらけっていうか、
そうですね、
だからその関わってる刑事たちが気づかないのおかしいよこれっていう、なんかね、これ古畑じゃなくても全然分かるでしょこんなのって話だから
ねえ、
そうなんですよ、だからちょっともやりましたね、
まあ、当時はね、きっとね、ファックスがまだ目新しかったんじゃないですか、
新しかったんですかね、94年ですよ、
そうか、
うん、
だからなんかファックスを使ったトリックなるほどみたいな、
まあでも俺は実際問題、ね、俺は個人的な暮らしの中でそれは、もちろんファックスなんていうのは馴染みなかったし、それはあったかもしれないですよね、タイマーでなるほど
初めてからですよ、ファックスを身近に感じるようにな
った、うん、そう、でもねえ、なんか奥さんが 昨夜買い物から帰ってくるところは目撃されてますとかさ、証言があってさ、うん、なんか言ってたのね、それ調べて、あ、事情聴取でね、
うん、
だとしてその鶴瓶のその万全の自宅を一切、ね、捜査しないってそんなことあるのかなとか ね、あんなやってファックス用紙でね、
うん、
細工してたらさ、うん、そもそもどこから送られてきてるんだってことを考えたときにさ、うん、可能性として一番でけえだろそれっていう話でね、
うん
うん、
そうですよ、
そう、そういうところがまあ
それに、送信時間とか出るじゃないですか、
出ますね、
で多分そういう、うん、何秒とか指定できないじゃないですか、何時何分何秒って、
はいはいはい、
何分くらいは指定できるかもしれないけど、はいはいはい、全部00秒できっと来るじゃないですか、
あ、はいはい、
不自然ですよね、
確かに本当だ秒はできないんだ、
うん、多分、
あ、なるほどね、いろいろと引っかかるところですよね。
そうですね、そんなところでしょうか。
まあでもまあ懐かしく見ましたけどね
次は何だっけ、将棋、
将棋ですね、
あ、将棋、うん、将棋はね、うんうん、今の藤井聡太みたいなやつが出てきて
面白かったですね、あいつね、俺もそれはなんか想起させますねまあそういったら失礼なのかもしれんけど、天才との紙一重な天才が出てくる感じ
で
ね、
若者でね、
若者でね、
まだ子供みたいなやつね、
まあ、確かにあれに負けるわけにいかねえなっていうね、うん、あれがありましたけどね、いきますか、じゃあ第5話、
はい、
第4話は殺しのファックスでしたね、
あ、そうか、
はい、
第5話
汚れた王将ですね、
あ、
はい、
将棋のあれもひどかったですね、
うん、そうそう、
名人戦みたいなことやってんですよね、
ね、俺あんま将棋の位に分かんないです、龍神戦って言いましたね、龍神戦、
そう、龍神戦をやってる最中に
封じ手っていうのがあるね、
そうあの監視役みたいな人が、はい、殺されちゃう、
小林昭二さんってあの仮面ライダーとかよく出てきた、ね、おじさんね、
う
ん、おやすさん、
おやすさん、
うん、
バイク屋のおじさん、
バイク屋のおじさんね、よく出てましたね、あの頃ね、ちなみにね、立ち会った人覚えてる、あのおじさん、
立ち会ったおじさん、
うん、対局に立ち会ってたあのおじさん、
もう一人の、
うん、若いやつと進行役の若いやつともう一人おじさんがいて、あ、プラスさっき殺されちゃったのがあの小林昭二さんでしょ、うん、でもう一人のおじさんがいて、あの人あれよ、不揃いのリンゴたちで、
うん、
あの時藤たちを引っ張っていくあの部長さんっていうか、独立したあの部長さん、石田太郎さん、
なんかぼんやりした役でしたよね、う
ん、
今回
ぼんやり、まあ、今回のなんか対局のなんかこう管理する人っていうかね、あの人で、まあ、古肌をちょっとうざがる感じの
コミカル、でもね、あんな真剣勝負の現場に部外者があんな、うん入ってっていいのか
そう、まあ捜査とはいえね、まあ、ちょっと静かにしろよっていう、ね、
終わってからやれよっていう話じゃないのかな、
そう
ひどかったな
ちなみにそのこれ役やってるのがこの石田太郎さんっていうのね、あのおじさんね、
ま
あ、この人ってあれだわ、その人気でおなじみ その小池浅夫さんが初代コロンボの声だったけど、
うん、
小池浅夫さん亡くなったとかこの石田太郎さんがコロンボの声やってるんだよ、
うん、
だからコロンボと古畑のちょっとした共演みたいな、
なるほど
ちょっとしたこのあれがお遊びがあったっていうかね、感じでしたけどね、そう、まあでもね、今回もね、そのなんだったっけ、まあまあ、何せこの勘がいいっていうかさ、その、一、
うん、
個前、その、殺しのファックスで言えば、
うん、
ね、二枚目のファックスが、来た時に、
うんうん、
ピーって言う前に、鶴瓶がもうピッて引きちぎって下に降りようとした、うん。なんで三枚目が来るって知らなかったのかみたいな。
うん、
まあまあ、それはちょっと説得力、まあちょっとあったっちゃあったけど、うんうんうん、今回で言うと、その、普段着物、なんか背広を着ない人物だみたいな。
そうですね。
でも、まあ、いくらそうとは言っても背広畳むかねっていうね、なんかね、
綺麗に畳むって
ね、だから別にあのお兄ちゃんならまだわかるよ、あの対戦相手のなんかそういうことしちゃうのかなっていうのもあるけど、米沢八段が
普段着物を着てる人は、あ、僕もね、抜刀術習ってた時、
抜刀術なんか習ってたんですか、
習ってたんですよ、袴とか道着をすっごい丁寧に畳むやり方を習って、その通りやってまして、もうやり方忘れたんだけど、
袴をね、
まあ、そうだからめんどくせえなーって思いながら、こう
でも理にかなった畳み方ありますよね、
ひだひだをこうちゃんと線が出るように、
大変だわ、
そういう感じで、なんかね、殺した後に背広を綺麗に畳んでベッドの上に置いていたところで、古畑がおやっと思う、
おやっと思う、だから 言うてその普段一切着ないことは分かるけど、つったって着る場面あるでしょっていうのがね、うん、それはなんかまあまあ別にいいんだけどさ、なんかその辺で親ってもう普段はだから着物を着た人物だみたいな、もう特定がそもそもある、
そうですね。
あとまあ今回もそうですけど、そのたまたま事件に居合わせる、だから殺人事件の現場にそうそう居合わせるかっていうね、中森明菜の時もそうだし、今回もそうっていうね。だから今回3話ずつ喋ってるけど、必ず1本はそういう回があるんですよね。偶然殺人事件に居合わせるっていうね。まあそれもそんなにね、そうそうないぞそれっていうね感じですけどね。
そう、まあストーリー的には対局が行われて、うんうん、翌日に対戦が持ち越しになる場合、はい、
そうですね、
その
封じ手って
のはですね、封じ手っていうのを封筒に入れて保管しなきゃいけない、はい
は
い、
そうです、そうです。
それというのも一晩考えるとズルだから、うんうん、その封じ手を、はい、もう前の日に決めておいて、翌日はその手から始まるっていう、はい、
ね、
それは相手には教えないように封筒になんか印が印つけて、 ね、
そうですね、
封印してあるって、うん、
はい、
でそれが それにたその封じ手を何も書かずに、うん、その名人が入れて、
その様子をじっとその小林翔さんが見てた
って、ね、そう、うん、そんなズルはダメだと、
うんうん、
言ったら殺されちゃった、
うん、なんかそれこそ書かない演技をちゃんとやれよそれって、
ね、灰皿かなんかで叩いたんだっけ、
あと殺害は灰皿でしたね、
ドンキみたいな、
ドンキで一撃みたいな、
そう、うん、
まあ、それも
でそれを、うん、お風呂で滑って転んだみたいに、はい、
仕立てちゃうんです
、自殺して、うんうん、いたと、
そうそうそう、そう
だから、うん、将棋のね、うん、そういう高名な棋士で、うん、相当頭がいいっていう人対古畑なんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、今回のキーワードは論理的に、論理的な思考っていう話ですよね、
あ、
うん、なんでも論理的に筋道を立てて話すっていうことが、まあ、それがキャラ付けとしてなされてたっていう感じですけど、う
ん、だからなんかこの辺の社長とか、うんうん、別にあんまり頭がいいか悪いか分かんないみたいな人が犯人にあんま出てこないですね、
そうそうそうそうそう、古畑との頭脳戦みたいな感じに、ね、なるけど ね衝動的に殺しちゃった犯人を探し突き止めるとかいうのは古畑の仕事じゃないっていう感じなんですけどね、うん、まあでも今回も町明の時と同様にその灰皿で一撃で殺すっていうこととまあそれをこうお迎えの部屋に移動させて、
うん、
風呂場でせっせと仕込んじゃうっていうのも、うんうん、まあもう俺もう絶対無理あるよこんなのっていうね、
まあ当時分かんないけど、うん、今だったら廊下に絶対監視カメラあるからね、
いやもう本当ですよ、だってこの斜め前の部屋に死体をおぶんなり抱えなりして、うん、斜めの部屋にいつどのタイミングで移動するのそれ、もうそんなスムーズに行くのそれっていう ね絶対誰かで鉢合わせでしょそれっていう、
うん
う
ん、
でましてその結婚とかだと絶対どっかでつくよねっていうね、
なんとか反応でバレますよ、う
ん、まあそれとまあ町明の時もそうだけどそのね殴った傷とその、うん、上から起こした傷じゃ全く照合しないのと同じで、
うんうん、
それこそ風呂の角で頭打って死ぬかねっていうのね、うんうん、こんな感じもなかなかなってかね、
うん、血しぶきが実は飛んでいたっていう
しかもちょんなね飛車の裏にだけねたまたま血がついてたとかもね、
うん、その場でこうやってなんか拭うとかすればいい、ね、うん、いい
なんとかできるよ ね
だって唾つけて
座布
団の裏側でゴシゴシするとか、
そうそうつまりその今回の封じ手のトリックがカーボン紙だったじゃん、
うん、
それもどうだ
と、それちょっとねもう本当カーボン紙入れる時点で分かるじゃん、
バレバレだからカーボン紙で乗り切るんだったら、
うん、
血のりぐらい吹けるよっていう話でさ、まあ、カーボン紙が一番難しいよって、
うん、
でつまりその封じ手をこう、まあ、カーボン紙で細工して、まあ、翌日の朝書いたとして、
うん、
そもそもあれを開封するのも多分小林壮司さんの役割だったのかね、
うん、
今回で言うとその米沢八段が本人が開けてたわけで、
うん、
これも違和感っていうか、だったらこれ管理する人が開ける人いるんじゃないのって思うんだけど、
うん、
でそしたらもうカーボン紙バレバレですもんね、
ねえ、
うん、
あれなんか入ってる、
ねえ、そもそも文字の漢字がだってカーボン紙とそのペンで書いたんじゃ明らかにおかしいの
も
分かるし、どうなんだろうなと思って、
うん、無理がある、
無理ありましたね、
いいのかな、こんなの毎回毎回雑なトリックで。
なんかこれはさすがにリアルタイムでも俺カワボンシでそんなうまくいくんかなってちょっと思ったかもしれないし、
うん、
それにこうカワボンシに行って入れたらさ、やっぱちょっと指の封筒持った圧とかでも、うん、ね、全然紙が染み込むじゃん、インクって、ね、カワボンシのね
跡がつ
く、跡めっちゃつきますよね、だから黒ずむよな、あの紙自体がなってかね、うん、そういうことは俺当時もちょっと考えながら見てたかな、ま
あ、ただね、うん、そんなところを全部詰めて、うんうん、完璧な、うん、あの感じの トリックとかを、うんうんうん、みんなが腑に落ちるようなトリックを、うんうんうん、毎週提供するのは無理なんですよ。
いや大変ですよね。そんなやったらもう年一とかでね、スペシャルドラマとかでやるしかないだろうっていう感じがありますけどね。
だから、うん、もうどっかそういうところは飲み込んで、
う
ん
う
ん、やっていくしかない。
そうそう。いやだけどまあ相変わらずこの安助さんと、今何さんってったっけこの人ね、名前多分違うと思うんですけど。
あの騎士の人。
はい。バンドなんとかさん、今名前違いますよね、うん、絶対ね、うん、当時安助さんつってね、
あ、そうなんだ、
うん、安助とこの田村正和のこのまあやりとりとか、
うん、
まあ、そもそも新鮮だよなっていうのはね、
歌舞伎のそういうやってる人って、うん、
はい、
たまにこうテレビドラマに急に出るじゃないですか、
そうですね、
そういう時に、うん、もういきなり主役格、
はい、
みたいな、
はい、
誰だこれみたいな、
うん、
大物扱い、あ、歌舞伎どうみたいな、
うんうんう
ん、みんな納得するのかな
業界内で力があるんですかね、そもそも
そうです、ね、
芸能の源流みたいなところにいる人たちでもう一段高いみたいな、
ねね、
メディアに電波に乗っかるときはもう特別扱いみたいな、うん、
電波はそもそも別に普段やってることより下ですから、
うん、まあ一括りに芸能ってことで、いやあの人らの方はねずっとまあね
格上なんだ、
受け継いでやってる芸能みたいなのが知らんけどまあ確かにこうね、意外と その世界、そっちの世界から来てる人結構多いんじゃないかな、第2シーズンでもあったしね、
うん、
そうっすね、まあ何せこうやっぱ古畑で前からぼんやりと思ってたその古畑好きポイントで、
はい、
やっぱりこの前回で言うとそのパフェとか明太子スパゲティとかが、はい、があるんですけど、今回で言うとあのあれですね、そのな 朝の定食でこう納豆とかね、
うん、
まあそういう、まあ、食に関するエピソードが割と多いっていうか、うん、今回もその納豆はかき混ぜてから醤油かけるとね、より泡立つってあの粘りが出ます、
うん、
論理的に考えるとどうだろうっていう、だからそういうところでこう犯人のキャラ付けをしていくんですよね、だから最後の詰め手もそのもう犯人に頼ってるところからっていうか、
うんうん、
ね、論理的な説明ができないのであればもういっそのことバレた方がマシみたいなことをなんか言うわけじゃないですか、
うん、
なんか最後のね、
うんうん、
なぜかっつったらそのね、飛車をひっくり返さなかったってことはどう考えたって説明なんかできないんだって、
誰にも説明ができない、ね、
そんな説明、論理的じゃない説明をするくらいならもう白状した方がマシみたいな感じに最後なっていくって、うん、まあそれが詰めてみたいな感じだったけど、
うん、
まあまあ それもまあなんかね、なんか言い逃れようはいくらでもあったのかもしれないけど、
まあそれよりね、うん、勝負師としてズルして勝って嬉しいのかっていうのが、う
ん、あれね、
気になりますよ、
負けて後がない、
うん、
と相手がこんな変なやつみたいな、
うん、だってね論理的な説明できないとか言う以前に、うん、だったらズルはいいのかみたいな、
本当ですよね、皆さんこう動機がちょっとおかしいよね、
うん、
そんなことでそうなるかなっていう、
そう、う
ん、
あの明日天気になあれで、はあ、最後、うん、全英オープンで、はい、ジョン・ニクラスっていう、うん、もうすごい歴史上でも最高のプレイヤーと、うん、太陽が戦うんだ、でもうすごいせめぎ合いで、うんうん、1打差の取ったり取られたりで、うんうん、最後決まったって太陽がバンカーショットを打った時に、うんうんうん、おー見事なバンカーショットだ、俺の負けだよって言ってんだけど、うん、すいません2度打ちしましたっていう、
おバンカーで二度打ち、
そう、なんか誰もそんな分からないよ、ビデオで確認しよう、でも分からなかったよ、でもやっちゃったんだって太陽が言ったことで、まあ、ダーンってまた感動する、
本当試合自体は太陽が負けちゃうんです
か、
勝つんだ
最終、
あ、それじゃもう試合の中の見せ場として、
そう、もう最後のね、その全英オープン戦、うん、まず太陽の試合全部いいんだけど、うん、まあ、とにかく、
うん、
勝ちがこう 来たら、うん、もっとお互い高みをどんどん高まっていく感じがすごい、うん、すごいんですよ。 こっちもね、漫画読みとして、うん、漫画とかこういうお話、うん、物語に対して相当なすれっからしじゃないですか。さすがに千葉先生ここはちょっと、うん、もうこれ以上無理でしょうみたいな、うんうん、最後すごいいい場面があって、うんうんうん、千葉先生の漫画って家族が大抵シングルマザーで超子だくさんじゃないですか、うん、そこでみんなでイギリスに応援に駆けつけて、うんうんはいはい、もう日が陰ってきて、はいはい、もう熱戦が過ぎるから、うんうん、太陽が落ちちゃって、うんうん、その時に一番幼い妹が、はいはい、お兄ちゃんここ帰るよっつって、うん、みんなもう一打茂みに入っちゃって、うんうんロスして、うん、迂回するショットをするしかないっつってる時に、うん、子供の目線だから、うん、そこで太陽の光がピーって通ってるのが見えて、うんそれが、うん
何日が落ちそうな太陽の光
が、そうそうそうそう、なんだっけ、うん、穴、うん、ゴールじゃなくて、うんう
んうん、ホールという
かホールに向かって一筋の線になってて、うんうん、うわーなんちゅう素晴らしい場面だと、うん、こんなのね、うん、これ最後で決まって終わりでしょう、このあと2冊あるけど、うん、もう書くことないよねって思ったら、うん、またさらにもっとすごい場面がある。
それは同じ試合なの？全部
同じ試合、
同じ試合で単行本またいでるわけ？
またいで、もう、うん、またぐんですよ。
激アツですね。それ
激アツ。
さっきのバンカーの二度打ちもみんな同じ試合？同じ。あ、そうっすか。
そうだから、
これやばいね。
そう、うん、自分との、うんうん、その誠実さを、はい、で、はい、勝負 し、はい、して、うん、次家族の力で勝負して、はいはいはい、最後はもう神の力で勝つみたいな。
なるほどなるほど。
すごいんですよ。千葉先生のね、明日天気になーで、ぜひ皆さん、全58巻読んでください。全ずっと全部面白い。
なるほどなるほど。
大傑作。
ねえ、
うん、
カーボン紙でズルしてる場合じゃないっていうね。
そういうね、明日天気になーれを読んだ直後だったから、すっごい
確かに
気になったんですよ。
本当ですね。まあ、ねえ、この、安助さんね、米沢八段に明日天気になるを読ませたかったね。
本当だよ。
なるほど。俺その今の話聞いてて本当に初めの一歩の高村対ブライアンホークなんてまさにそんな感じだったね。最後のね、うん、もうダメだって時に会長の言葉が頭をよぎって、うん、ね、今まで積み重ねてきたことが勝手に体に積み、うん、もう植え付いてて、うん、もう本能としてその対抗するみたいな、ね、意識はないのに、
うん
うん、だからそれは来る日も来る日もサンドブック叩いて走って減量に耐えてっていうことをコツコツやったことがもう最後いざって時の最後の最後に拳に宿ったみたいな、あれは感動的でしたけど、うん、まあ今の話聞いててまさにそんなそういう話だなっていうの
は、うんうん、まあ読んだけど忘れてしまった。
いや明日天気ならやばいじゃないですか。
やばいですよ。これ読みたいな。絶対読んだ方がいいですよ。
めっちゃすごいね、それいつ頃の話なのこれって、
いつ頃かな、うん、でもね
結構昔ですよね。
相当長い野谷松太郎と同時進行
で、そういう感じでしたっけ。
そう、野谷はね、うん、90年代の若鷹のちょっと後ぐらいまで
やってますもんね。
やってたじゃないですか、うんうん、朝青龍は出てこなかったから、
うんうん、
そう、
うん、
その辺じゃないですかね。
並行してやってたのか、じゃあ。
うん。
ああ。いや、いいね。
いや、千葉哲也先生、うん、最高です、うん。なんかね、ご病気されてね、ね心配なんですよ。だからね、早く、
小泉さん
の。俺は鉄平読まなきゃ。
ああ、本当にいいね。
最近、ね、ドカベン読み始めたんだけど。
ああ、そうなんだ。いいっすか、ドカベン。
まだね、いわきと、うん、山田が喧嘩してるとこ。
まだ柔道ってこと？
まだそこまでも行ってなくて、一、うんうん、巻の始め、60ページぐらいまでしか読んでない、
うんうん。まあ面白いですけどね、ドカベンもね、そうなんですよね。
さあ、ちょっとね、うん、話が横道に大いにそれ
ちゃった。横道にそれちゃったけど、こっちの方が熱い話だったなと思って。そうですね。まあだから、何でこう解決していったのかっていうところでいうと、まあね、背広を畳んでたってこととか、あと封じ手の、ね、トリック、
あとオスマークみたいなのが書いてあって、
女のマークだけど、要は古畑のフルを逆さにしただけっていうね、なぜならそのルームサービスのサインを書いてね、 ついついそのカーボン紙の上で書いちゃったっていう。
そんな大事な。
本当そうよね。あんなところで書くのかなっていうのも ね、まあ、気づかずに書いちゃったみたいな感じでしたけどね。うん、まあだから、最後だけこう、まあ、筆者に結婚がついてなかったらじゃあどうなったのって
ね
話もあるんですけどね。うん、そう。まあまあ、そんな感じかな。特にねえかな。
そうですね。
まだね、その、今泉もなんかまだ、普通に部下っていう感じでね。
まだ、跳躍ですね。
跳躍なんですよね。まだそこまで押し出されてないからね。まあ、若干ちょっともう片鱗はあるんだけどね、その、将棋をこうやってね、
はい、
古畑意外と弱いとか言いながらね、で古畑がぐしゃぐしゃって書き回しちゃって、みたいなね。うんうん、ああいうとこ、まあちょっと面白いんだけど。うん、そんなとこですかね。
第6話に行きますか。
はい、第6話、ピアノレッスンですね。
はい。
はい。ピアノレッスン。塩原音楽院理事、はいはい、理事である、世界的ピアニスト、井口薫ですね。これ、木の実奈々さん
ですね。そうですね。顔が怖い。
そう。で、今現理事長の河合っていうのね、河合っていう男の人がいて、
うんうん、
まあ、ちょっとまあ、反りが合わないっていうか、跡取りとしてね、この方針がもう、要は拡大、金儲け路線のこの人のことがまあ納得いかないって方向性が違うってことで、ね、もともと心臓に病気持ちのこの人をこうね、スタンガンで殺してしまうみたいな感じっていうかね。っていうのは何かっつったら、その、河合の先代、まあ先代、親父ではない先代ってことか、塩原音楽学院だから、それを創業したその塩原なんとかさんって、あの、おひょいさんだったけど、
はいはいはい、
ね、その人が死んじゃったから、なんか、何、葬式っちゅうの葬式っちゅうの、うん、お別れの会で、ね、レクイエムを弾くっていう。
うん、
まあ、つまりその、木の実奈々さんはこのおひょいさんとちょっといい仲だったのかな、多分、ね、うん、まあ、見出されて、
うん、
まあ、して以上の関係が多分あったんでしょうけど、まあ、その時レクイエムを弾くのが、この、現理事長のその河合っていうかね、うん、金儲け路線のこの河合が、聞くことで、まあ、納得いかないっていう、
うん、
納得いかないプラスその私のその理事長を送り出すのは私しかいないみたいな、まあ、意地があったんでしょうけど、
うん、
まあ、それでまあやってしまうみたいな、
うん
うん、感じで、まあ、ピアノ弾いてってころ背後からもうこれもまたなんかちょっと悶着あるぞっていうの、
スタンガンビリビリビリ、スタンガンだからなんか証拠残らないみたいなこと言ってたけど、スタンガンで結構後がね、
あ、俺わかんない、そうなんですね、
俺持ってるし、
うん、
あの映画の小道具で買ったんですよ、
うん、
なんだらね、うん、なんか木の実奈々が、うん、殺す前に、
うん、
バチバチバチとかやってるじゃないですか。あれむちゃくちゃうるさいんですよ。
あ、そうなんだ。
バリバリバリバリ
って。本当怖ー。
だから、あんなやってたらすぐ気づかれちゃうよって思ったんですよ。うん
うん、あれって充電なの？あれって。
あのね、うん、四角い電池。
あんなの一回使ったらもう電池切れそうなぐらいだね。
いや、そうでもないんですけど、そう、
うん。そう。実際やったことあるんですか、あれ？
うん、映画の撮影の時に、お腹に雑誌当ててバリバリってやって、
うん、
まあその時は大丈夫だったんだけど、なんかの時にやったら、いてーってなって、ごめんっつって。
いてで済むんだ、でも。
うん。まあ一瞬だから。
うん。怖いっすよね。俺めっちゃ怖いもん、あんなの。あんな持ってこらんたらたまったもんじゃないよってね、もう。
ね、
うん。めちゃくちゃ怖いわ。
そう。
え、あれ、あの時さ、後頭部に2回、3回ってやってたじゃん。
首筋かな、
首筋かなんかやってたじゃん。うん、あれ、首筋にあと残るかな。
あと残りますよ。
ですよね。
結構熱、うん、ね、焼ける感じ。
そうっすよね。うん。いくらなんでもね、
うんう
ん、そうか。で、まあ、ましそれでね、時計がおかしくなっちゃったって、またなんか時計が手がかりみたいなね感じになってね、うんうん、まあ、あれもよくある話でさ、現場から遺体が担ぎ上げられていくときに手だけダラーンってなってて、古畑がストップって言うんだけど、うん、いや、まあよくある、何度もありますあの演出は。
あ
そう、
まあ、それちょっとね、すごいもやもやしたのは、お別れ会をするのに一生懸命準備してるじゃないですか、なのにそこで人死んだらお別れ会どころじゃなくならないのか、
なくなりますね。
お別れ会の方は滞りなく進めようとしてて、いいのかよって思うんです。
え、それ誰が？
いや、俺が思う、う
ん、あ、いや、その違う違う違う、誰がそう思う？作中の中で木の実奈々がそこは気にしねえのかみたいな、
もうみんなが、
うん、 ね、なんか
結構、ね、うん、重要人物が死んでるわけじゃないです
か。理事長、前理事長をの送る会なのに、うん、現理事長が死んじゃったわけだから、どえらいことですよね、うん、確かに、
ねね、
それでもその送り出すことを優先するかって言われると、うんうん、確かに延期するかもしれない。
そう、格下なのかもしれないけどね、うん、死んだ人が。
いや、死んだ人格下とか、まあ、創業、先代に比べれば、まあ、あれだろうけど、まあ、とはいっても、現理事長が死んだら、
ね、
そんな滞りなくはいかないよね、確かにっていう感じとね。あと、まあ、その、なんていうか、その、現が決め手だったわけじゃない。
あ、そうですね。
あれもなんか気づくでしょ、そんなのっていう、うん、なんかね、うん。
バリバリってやった時に、うん、ピアノの
倒れ込んじゃったんですよ、
ね、弦が切れた。
あ、その多分ね、倒れ、モンドリューって倒れ込むときにバーンってやっちゃって、
低い音の、
確かそれで切れたみたいなあれがあったんですけど、
切れるかな。
まあそれ、まあ切れやすいピアノなのなんて変なこう説明、セリフで説明だったけど、じゃあまあだとしたら、その井口さんだってさ、その日絶対日中何かしらの事情作ってさ、
うん、
昼間のうちにあこのステージ行くよね、ちょっとこれ弦切れてるじゃないとか、
ね、
そこまず確認する、本番まで何もしないまま、
うん、
ね、高い弦だけでなんてやるかなっていうのがね、
うんうん、
ちょっとよくわかんないっていうのもありましたけどね、うんうん、まあで今回も呼ばれた古畑が、そのな、理事たちが、ね、どうするって、つまりこの井口さんっていうのは嫌われ者でね、もう河井さんを被害者、あの殺されたその河井さん体制で進んでたこの学校で、うん、井口さんっていうのは、その木南奈々さんは、まあ、割ともう、ね、ちょっとストイックすぎちゃってさ、うん、確かにこう、なんか人物的にもちょっときつかったりして、
うん、
もうちょっとつまはじきみたいな感じになっちゃってて、ね、だから、そもそもアメリカ行きの、なんか仕事をもうあてがわれてて、このお別れの日にね。
プロダクションみたいなのも兼ねてるのかな、プロダクション的な。
なんかまあ、いろいろとあるんじゃないですかね、その、うん、音楽界のその、ね、アステンとかなんとか、いろいろそういうことも。うん、ね、もう海外の公演だってそれあるだろうし、
うん、
まあ、だからこの日にレクイエムを吹かせないためにあえてこの同じ日にバッティングして海外の仕事をなんかあてがってたみたいなさ、
うん、
感じでさ、でまあどうしようどうしようなんて言って、そんなことしたはいいけど河合さん死んじゃって今あの女しか低いやつがいないだろうみたいになって、
うん、
じゃあ呼ぶかみたいな話してるのを古畑がもう聞いてて、え、その方はどういう人なんですかみたいな、
うん、
まあ、そっからいきなりもう井口さんのことロックオンしちゃってるから、
うん、
も
う、うん、
もうまあ、察しが良すぎるっちゃ察しが良すぎて。で、こう、衣装できるクリーニング出した、ね、
うん、
その日のステージ衣装が、ちょうど昨日届いたなつって、日付見てね、うん、グッドタイミングとはこのことですよ、とか言いながら、なんかもう、じわじわ詰めていくっていう。
うん、
あと、その、スタンジューってご存知ですかつってね、これもまたなんかきっかけなんですけど、
ね、
知らないわ、とかつってね、スタンジューで、なつってて。でもあなた買ったらしいじゃないですかみたいな話、うん、なんでそんなこと言うの、私がスタンガン持ってたらそんなにおかしいみたいな、そうですスタンガンですみたいな、
なんか
別になんかそれもそんな変な話じゃないよっていうね、
うん、
スタンジュって突然言われたら話合わせて喋っててね、
うん、
スタンガンって不意に言葉が口についてて、別にそんなことおかしいな話じゃないけどなと思ったけど、うん、まあだからちょっと今回もその いまいちこう弱いなっていうのね、だから、木の実奈々さんはね、俺ちょっと苦手なんですけど、苦手な役者さんっていうか、女優さんっていうか、だけど、今回はね、すごい存在感が強くて、俺は良かったなと思いましたけどね。そうですね。今回ももう、ほんと、これこそ俺最初に再放送一回見たっきりだから、二十何年ぶりに見たんですけど、もう、ほんとにあれ、なんていうかその、いわゆるその、今泉使って、ちょっと取り調べ、なんか下調べっていうか、そのね、
うん、
調査かなんかしてて、今泉が外で古畑に報告する場面があってさ、
うんうん、
あのブラスバンドの演奏かなんか聞きながら公演で報告するんだけど、あの場面しか覚えてなかった俺。あそこは結構好きでね、そのウニマヨネーズのおにぎりくださいとかね、そういうなんか具のところを古畑全部食っちゃって、
うん、
今泉にご飯だけあげるみたいな。
今泉はね、うまく剥けない。
剥けなくてね、なんかもうああひどいことになっちゃったみたいな感じでね、俺も取り返しつかないよそれとか言いながらね。
うん、
で本当にこんなのうまいんですかって言ってね、ソーセージを買ってきて、ソーセージは魚肉に限るよっていう、ソーセージは魚肉に限るよっていうセリフだけ俺ずっと覚えてて、俺あの場面とかもまあ良、まあ、かったんだけど、まあそしたら最後ね、なんかこう古畑とこの井口薫がずっとこうまあなんやかんやとこう掛け合いしてる時に、誰もその学園内から人の気配がないみたいなさ、
うん、
あれもなんかなんでかっつったら、このピアノのね、弦切れた弦のそのピアノ、うん、ステージにあるピアノとリハーサル室のそのピアノをすり替えるタイミングを伺ってるっていうか、
うん、
ね、
みんながそれを運ぶのに出払ってた。
なんかでも出払ってたの、あの時出払ってたのか。
でもね、ピアノを、そんな手で2階まで運ぶとか、そういうことなのかな。
だからリハーサル室のピアノをどのタイミングで井口さんがいるのに、いつすり替えるかっていうタイミングを見計らってるって感じなんですよね。
何なんでしょうね。
だったらなんか、架空の電話かなんかでもかけて呼び出し、外に呼び出すしかないだろうって話がしたんですけど。で、古畑とそのリハーサル室に、あの、ステージに向かう途中に、エレベーターが電源落ちるじゃないですか。まあ、あいつらが勝手に落としたんだけど。で、その隙にすり替えたってことですよね、あれ。そう。だから、古畑が最後、ね、演奏も無事終わっ、無事っていうか、その違うね、高音しか出ない、
そう。
あれでね、急遽。
あんまなんかお葬式っぽくない曲。
あの、明るいね、感じ。
いいのかな。
北京の春とかって言ってたけどね。
FEM が北京の冬か。ずっと言ってたから、どんな曲だろうって、すごい聞きたかったのに。
聞きたいですよね。
聞かせてもらえなかった。
そうそうそう。だから、でもね、俺その辺全く筋忘れてたから、見ててさ、最後、ああ、古畑のためだけに、古畑が見てるとこだけで弾けばいいのにって思いながら見てたんですよ、今回ね。そしたら本当にそういう展開になって、古畑がね、弾いてくれますかって言ったらさ、あの、図が高いわよ、あなたみたいなこと言うんだよね。なんか、ね、慎みなさいみたいな、誰に物を言ってるの慎みなさいみたいな感じ、
まあ。プロにそんな気やすくね。
俺はそれはでもね、すごいいい、いいなと思ったけどね、あ、こういう感じで終わるんだな、みたいな。気高いぞ、この女と思いながら、ね
え、うん。犯人とはいえ、
犯人とはいえ
ピアニストにそんな気安くお願いするじゃない。
だからね、今回も、その、あれですよね、古畑が、まあ、いわゆる演奏会が終わった後に、はい、ステージで、こう、椅子に座って古畑が、まあ、いろいろまあ考えてたわけじゃん。考えを巡らしてて、その時に、そのステージにあったピアノの、もうキャスターとかタイヤ、キャスターのところに、その魚肉ソーセージのシールがついてたって、まあ、なぜならリハーサル室で食べたシールがポロッと落ちて、それがそこにあったからだっていう。
すごいよ。
でも決め手がそのシールかいみたいなさ、そのシールがなかったらじゃあどうなってたのかとかもさ、ね、でも結局あの時はだって、調律はもう済んでた、調律っていうかその弦もちゃんとしてたやつを使ってたわけだから、それこそ弾く前に気づきそうなもんだけどね。
弾く前にね、ピアノ、同じ型番みたいなやつなのかな。
あ、ピアノそのものがね、まあこれはでも同じと仮定するじゃないですか。まあ同じと仮定しないと話が進まないですけど、まあ同じってのはわかるんですけど、でもその低音の弦が切れてることは本人織り込み済みなわけで、ゆんべ切れたって。で、入れ替えられたことは気づいてないわけじゃん。
でもね、弦切れた時に、なんかバーンって言ったけど、確認したのかな。木の実奈々死んだと殺したときに、
あんまししなっぽかった、ただまあ知ってるって感じだったじゃないですか。一応知ってるから
見えたのかな、こうやって。
そうだからなおのことを、そう
見えたとしたら今回だって見えるじゃん、
見えるでしょ今回。だからなおさらその意識がいくはずじゃないですか、ね、ステージ立って一礼してピアノの前に来たわけで、必ずあの D の弦を見るよね、低音 D を、あれ無事だって思うじゃないですか、だったらレクイエム吹けよって話で、そうしてたら別に特に問題は起こらなかったのにみたいな感じでありますけどね、とかいろいろ思っちゃいました。
はい。
まあ、全部こんな感じなのかな、古畑は。
毎回必ずケチをつけたくなる。
なんかね、なんかね、どうしてもね。でもね、今回で言えば俺、鶴瓶会好きだったんだよな。
今回も良かったですか。
え？だからやっぱその荒が目指しました、かなり。いろいろトリックとかが、いやー無理でしょってか。
当時ほどの感動はなかった。
なかったし、その古畑じゃなくてもいいって思いますね。なんと言っても。
ファックス。
別に誰でもこれはわかるかなとか。
ファックストリック。
次回もね。
絶対詰まるわって思
ってそうですね。あのね、次回やる3本もね、俺特に香川武史会大好きだったんですけど。
大丈夫かな。
今記憶辿るとね、あー無理がある。いろいろ無理だろ、あれとかね、でも面白いんですけどね。
高田武は顔が面白いですからね。
いや、もういいっすよ。すごい。田村正和対香川武はね、なかなかいいし。あと、そうですね。次回も結構面白いかな。小林年次に石黒喧嘩。いや、突っ込みどころ満載ですよ、でも。
なんかね、でもね、すごい人気で、俺が借りに行ってる、ビデオ1は、今3巻また貸し出し中で、借りれないん
で。
そう、今帰りに、赤道で行きますけど。
僕この間ね、近江行って、2と3、今3も手元にありますわ。2と3借りてきたんで。
さんを見ながら、
じゃあ、そうですね。あ、これから借りてね。
そう。
うん。なんか、だから、古畑は4回ですかね、収録がね。
5回じゃないですか ?4 回
?4 回ですね。10、全12話なんですよ。うん、ファーストシーズンが、だからちょうど4回で収まって、ですね、う
ん
う
ん。はい。
はい。
じゃあ、今日はそういったところで。
そういったところですかね。
はい。はい、では、ありがとうございました。ではでは
映画、この映画、味わうのー。